熱血
賃貸塾
超エア。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エア代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、4月10日になりました、はい、まだまだ新型コロナウイルスの話題が続いておりますが、
まあしばらくはずっとこれやろな。
そうですね、うん、今日はですね、ちょっとこうスタッフ、さっきねスタッフにどんな風に家で過ごしてるのって話を聞いてみたんですけれども、うん、まあまあディレクターはお酒が好きなのでお酒を自宅で飲んでます。とはまあ寝てるという若い方もいらっしゃいました。
まあ絵のちゃう、体力を温存するのに。
テレビを見てるという方も言いました。
テレビはね、もうちょっとなんかドラマとかやってほしいね。恋は続くどこまでもいいの、もっと続けてほしかったな。
うち、ね、母がさっきテレビを変えたんですよ、実家が、うん、でテレビで YouTube が見られるようになって、で70代で YouTube にハマってしまって、
まあ、それいろんな、それいいことちゃう。
そうよかったね
って言って、みんなハマんねえで、ふるさと納税でうちらもハマり倒しとるもん。
奥様はふるさと納税ですか。よねよな、
もう段ボールがね、家にたまってしゃあないね。
あ、確かに、まあ、ふるさとの、そうですね、ネットでショッピングもそうですよね。
ネットのショッピングようやっとるわ。なんや知らんけどピンポンピンポン送ってくるわ。どうやねんっていう感じ。
なるほどなるほど。あとね、お掃除っていうのが今多いみたいで、私のお友達もそうなんですけど、これを機にあのオークション、ネットのオークションだったり、まあ、メルカリって言われてるような、うん、そのブツブツ効果じゃないですか、売る、売るものをこうみんなやってて、せっせとやってる方もいらっしゃいますね。
それは別に迷惑ならないからいいんじゃないですか。
そうだから家でやれることもね、たくさん模様替え、
うん、だからまあまあ困ったと思わずに、こういう機会を捉えて新しい自分を発見したらどうですか。
そうですよ。私ね、もう全然ゲームとかやらなかったんですけれど、うん、ついに暇なあまり息子のゲームを今一緒に、動物の森っていうのが流行っていて、一緒に無人島に移住するんですけれど、それを夜な夜な、
ええのちゃう、それは。
そうです、平和なゲームですよ。
子供に言われたんちゃうか、お母さん、ママ私、僕の気持ちが分かるやろ。
いや違う、子供の方がね、コントローラーさばきが早いの。
負けてんのか
よ。負けますよ、あれすごい子供って本当に。
もう完全に上から見られるで。全然
下手や。ママそれ違うよみたいな感じで言われてます。ちくちゃんはご自宅で何されているんですか。
僕はもう静かに、じっと、もうじっとしてるから。
まあでもね、ご自宅に何でもありますもんね。ランニングマシンとかもありますしね。あ、
そう、ランニングマシンは地下で、うん、ランニングマシンとバイクのやつをね、だいたい1時間ぐらい走ったら、だいたい10キロぐらい走って、毎日。
それいいな。
このフィットネスも締めとるから。
そうですね、
でもフィットネス同じやつこうだろうから、ちょっと会社早めに帰らせてもらって、ご飯食べて8時頃から1時間半ぐらいはだーっと汗ずくずく、もう洗濯がものすごく体操服がいっぱい増えて、
体操服って
それがズクズクなってよね。もうね、もう大変だよ。
へ
え、うん、まあ、それ洗濯は洗濯機やってくれるから、うん、別に問題ないけどね、うん、
ジェルボール入れてね。
そうジェルボール、そうその通り。
でも家にある人はいいですね。今ねやっぱり運動不足が、うん、やっぱり深刻というか、運動する機会が減るじゃないですか。
そうだね。
ねえ、
だからまあまあ外走るのはね、僕問題があると思うんで、うん、だけどあの外走るとやっぱ危ないでしょ、車通るから。だから僕はもう家 で夏はエアコンかけられるしね、冬は暖房できて、どんどん走るというね。やっぱり体を動かさないと、あの年行くとね、
はい、
やっぱりこう足元から弱ってくる、うん、だからね、歩いたりとか走ったりとか、そんなものせえねん、
だと思いますよ、やっぱり。
僕らでも同級生はおるけどね、杖ついとるやん、腰痛いとか、全然すまんない。
あの農家の方はやっぱり強いですよね、体、
うん、強いけどもね、毎日同じような作業をしてるから、腰とか重たいも持つでしょ。
なるほど、
野菜とか運ぶのに、腰をね、みんな腰痛いと、 僕はもうなんとどっこも大丈夫。いやだからね、うん、まあそれは人のこともね考えていかんなことは世の中大事なことやけど、うん、まず自分が健康でいるっていうことが人のためになるから、うん、そういうことをねやっぱり普段からやらない手抜いたらあかん。だからもうそんな手抜いてるとそこらあれなってる足痛いとか言うとくけど全然どうもない
。いいなあ。だって家も広いからね、なんか狭苦しくなくていいじゃないですか。
まあ家はうちはもともと農家やから、農家の家で結構広いでしょ。
まあ本当それぞれね皆さん楽しみを見つけていかなければならないと思いますけれどもね、新しいチャレンジ新しい楽しみを見つけながら うまくコントロールして、
このコロナに打ち勝つ
ね、
この精神力で。
そうね、体重よ、体重が問題。
なんで体重、
だって動かないのに食べるじゃないですか。
いやそれはね、若い時はさ確かに基礎代謝が多いからね、超えない、ちょうどもちもちやな。
奥様言ってません？なんかもう食べちゃう、もうやることないから食べてばっかり食べちゃうわ。
全然食べてへんのになんでこんな太ってくんねやろって、お前それ食べてんね
やろ。そうそう。
もうなんか俺の顔見て今どいてと。全然食べてへんのにやで。
同じことやりました。それ大福食べながら言わないでって言われました。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代陸
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。今回は塾長に影響を受けた人物についてお伺いしたいと思います。何回かこのお話も聞いては今までいるんですけれども、うん、まあたくさんの影響を今まで受けてきた方いらっしゃると思いますが、塾長が一番というのは
やっぱりね、まあ、よくよく考えるとね、やっぱり小さい時育ててもらった両親の影響がやっぱりかなりあんねやね。だから皆さん方も子供さんいるしね、その親としてやっぱり影響を子供に与えるっていうのはものすごく大事なこと。まあ若い時はそんなこと思わないでしょ。子供の頃はあうるさいなとかね、なんやごちゃごちゃごちゃであれやかんこれやかん言いやがってって思うけども、まあ、あれまあそこそこ年になってくると、ああまあ親にこういうの育ててもらってよかったなと思う部分はたくさんあります。
一番教えの中で軸となっているものってどういうところですか。
やっぱりね、やっぱり人として正しく生きるっていうのがものすごく大事だと思うね。だからこうだから心の中に物事を判断するときにどれだけの物差しを持ってるかっていうのはポイントなんだけども、はい、例えば人によってはお金でありね、うん、その欲でありとかいろいろあるでしょ。で僕は人として正しいか正しくないかっていうね、そういう物差しを絶えず持ってるつもりなんですよ、うん、それは確かにねコンプライアンス上法律で問題っていうのは出てくるかもしれんけども、法律っていうのはやっぱり歌でさえね変わっていくねんから、うん、法も変わっていってもええと思う。だからただ人としての生き方とかあり方とか存在感っていうのはね基本的にはあまり変わらない。だからそういうものを心の中に持って物事一個一個判断していくと、そういう風に心がけてるんです。
お父様はやっぱり厳しかったですか。
いやうちの親父はね寡黙であんまり言わなかった、うん、だけど人の目やるに変えることは絶対しない、うんうん、
最近の子育ての中で、うん、その自由教育という部分の延長線上で怒らないっていう
ことを大事にしている親もいらっしゃるんですよ。
いやそれはね、うん、間違いですね、うん、でいくつになってもやっぱりね小さい時はこう物事の判断できひんからねこう叩くわけですね。それ手を叩くとかねもうそれはしたらあかんでっていうこれも一つの勉強ですわ。で叩くとこでもねお尻ねお尻っていうのは肉厚あるからちょっと少々叩いてもまあ腫れちょっと赤くなる程度で大丈夫なんですよ。ただしこう顔を叩いたりとかね頭を叩くとかねお腹をパン叩くとかそういうことは絶対さだからそのダメですよっていうことを体に覚えさせるためにどうしたら知恵のないまだ幼少の子どもたちをやろうと思ったら多少の体罰も必要だ。それは体罰の時にどこを叩いたら問題ないということを考えて叩く、うん、その方が大事だけど多分ね小学生今やったらまあ成長してるから小学生5、6年ぐらいから中学期になっていると人として人格ができてくるからその時はね体罰ではなしに諭す、なぜ悪いかっていうことを言う。
聞いてくれますかね。
いや聞くまで言う、これはなんで悪いねこういうことしたらあかんねやと。で相手が悪いと思ったら僕ら小さい時は謝れって言われて親両親これから二度といたしません言うてね、うんうん、親の前で両手ついて謝るってどんな辛い、もう悔しい涙が出るぐらい小さい時はね。だからそういうね時期によっては人として人格ができた時には何でもかんでも叩くと反抗になるから、うん、それは相手が本当に悪かったと思うようによくよくと何遍も言うで理解さすそういうことをね繰り返す、これが大事。
例えばそのもうちょっと大きくなって高校生とか大学生で本当に親の言うこと聞かなくなってしまったり反抗してる状況の中では、
いやうちはねあんまりそうなかったですよ、うん、その頃に反抗するっていうのは親が例えば感情でね物事を言うやなしに彼らはね恥ずかしいから反抗しようね。だけど正しいことをきちっと言うたら多分影に回ってあ悪いことしたなと後悔しよう、これが大事だ。だからそれをね親はくどくしつこくそのやることは子供が社会人になって成長していくのに非常に重要なことだ。だからそれをね家庭教育としてしっかりやる、これさえやっといたらね、うん、意外と外ででも変なことしない、うーん人に迷惑かけないとかね、うーんそういうことはものすごく大事。だから親がそれ言うたからには親もやっぱりそういう生き方をしんだ、
まあ、確かにそうですね。今回のコロナの件でも、うん、その卒業旅行をするというグループの中でも、うん、その親の見解がすごく分かれて、まあ、その周りに迷惑をかけてはいけないから行ってはいけない、キャンセル料を払ってでもやめなさいという親もいれば、うん、もうせっかくだから行きなさいという親もいたりとか、うん、本当に様々だという話があって、うん、でやっぱり、ね、自分だけ行けなかった子は寂しいじゃないですか、うん、まあ、でも今の状況を見て、まあ、お父さんお母さんにそうやって止めてもらえてよかったっていう話が載っていて、ね、うん、でもやっぱり行きなさいって親もやっぱりいるんだなと。
いや、まあ、親は悪いやない、子供がかわいそうやと思ってるけども、うん、かわいそうやと思うのやったらそこで辛抱さすこと、うん、そのことの方が大事。かえってね思いのままに生かすとそっちの方が多分かわいそうになると僕は思うんですよ、うん、だからそんな意味ではやっぱ親がどうしたらこの子が将来、まあ、成人してね、
はい、
どういう正しい道を歩くかっていうことを、そういう道を歩かすために小さい時からそういうことは厳しく教えていくと。だからやっぱりこう泣きながらね愛を持って無知を、愛情の無知やね、うん、そんなもう親としては必要でしょ。叩きたくないけどこいつの一生のことを考えたらここで叩いとかなあかんっていう、そういう無知も やっぱり必要なんですよ、うん、だからそれはねその後は成人して大きくなった時にね初めて分かんない。でそれとね もう一つ大事なことは、そういう方に育てられるとねやっぱり良かったなと思うから自分の子供をそういう風に育てるんですよ。これがずっと良くなる原点だよ。だから一人の親がねしょうもないことするとずっとそれは将来に響くね。だからそういうことをね真剣に考えてやっぱり子供は育てるべきだと思う。
本当ですね。なんか本当に聞いてると勉強になるなという。
いやだから、ま、僕はそういう風に思ってんだけどね。
女性はねどうしてもその感情が入る生き物なので、 イラッとしてしまうと怒ってしまったりとか。
だから小さい時はね、小さい時はそれでね、あ、お母さん怒ってるなって言うけども、うん、だけどもそこそこの年になってきたら、それはきちっと言うって理解さす、うん、でそういうことをね徹底的にやることが大事だ、うん、だから彼は心の中にねやっていいことと悪いこと、うん、人間は2つの人間性も、例えば本能っていう悪いことをするような気持ちと、これを抑えようとする正義の気持ち、2つある。できたらこの正義の気持ちをね強く育てる、これがやっぱ大事。
今回の一件で本当にそれを思いました。その善悪の判断ができる人間ってやっぱりすごく大事 で、会社としてもそういう人が欲しいじゃないですか、やっぱり。なんかそのこういう時に遊び歩くような子ではなくて、きちんとそのね、周りのことも考えられるような子っていうのが欲しい。もうそれはやっぱりその家庭の教育が大事で、
ね、家庭の教育ってものすごく大事だな、ね、まあ、学校ではねその知識はね吸収するけど、知恵というもんに関してはね、うん、やっぱり学校ではやっぱ無理やと思うね、うん、だからそういう意味ではまあ家庭でね我が子を、まあ、前も俺言うてると思うけど授かんねんから、
うん、お預かりして
る、お預かりしてんねんから、だからそれをね、まあ、授かる言うでしょ、子供できたら授かんねんけど、それを次の世代にうまいこと育ててやるっていうのはね、親としての義務なんですよ。
もう今回ね、このままその経営の面で影響を受けた話来たかったんですけれども、うん、ちょっと時間がすごい今回でも
これやるやるそうですよ、2時間ぐらいかかる。
そうですよ、ちょっと2回に分けてまた違う機会に今週は塾長に影響を受けた人物、ご両親についてお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、今日はですね石川さゆりさんの天城越えをお願いします。
お部屋探しは超えい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超えいマンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超えい。
月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週の便り、京都市の優作さんからいただきました。ありがとうございます。朝のテレビでヨーロッパから中国に帰国した人が自分のマンションの前で管理人から入らないように止められてもみくちゃになっている動画を見ました。住人は自分の部屋だと主張し、管理人は自分のマンションだ、他の住人に感染したらどうするつもりだと押し問答でした。塾長ならどうされますか。ちなみに海外帰国者であって陽性かどうかは分からない状況だったそうです、ということです。
これはまあ自分勝手なことなんやけども、まあそれやったら別に部屋をね、
うん、
探してそっちへ行ってくださいとかね、うん、もしそういうかかってる可能性があるんやったら、
うん、
まあ、あと家賃は返しますとかね、
うんうんうん、
引っ越し代も全部出してあげるのもね、
うん、
まあ、そこまでやらないと、まあ、日本ではこういうことは一応考えられないという、うん、日本の場合はもしそういう可能性のある人は、まあ、保険証でちゃんとですね、はい、検査をして、これで消毒もそこが全部やりますから、
うんうん、
我々民間のものがやっても中途半端な消毒しかできないんで、うん、僕はちゃんとやってくれると思います。
じゃあもしマンション内とか賃貸の物件の中で感染者が出た場合は、うん、町営さんが消毒とかをしてくれるわけじゃなくても保健所から来る、
あるいはもう保健所専門の方がいるんですね。だからその保健所へ電話して、はい、そこが防護服の格好して、
うんうんうん、
綺麗に中をやってくれるという、
うん、
まあ、素人ではできないでしょ、
うん、
まあ、うちもね、もしそういうことがないように、はい、一応は消毒する準備もしとけって僕は指示してるんだけどね、だけど一応基本的には素人がやるの仕事で、
うん、
やっぱりプロの人が来て綺麗にやってもらう、
あ、そうなんです
ね、そういうことが基準ですね、
はい、じゃあそんなに誰かそのね、うん、マンション内に感染者がいたとしても、
うん、
そんなに慌てることは、まあ、でもエレベーター内で一緒とかになったらね、あれですけど、
いやだからまあ、ちゃんと消毒してですね、部屋は閉めんねんから、その入院しはんねんから、別に関係ないです、それは。もうその方は陰陽なんねんから。
ちなみにこれあれですよね、賃貸に住んでるからといって追い出されることは日本ではないという。
いや、それは親賃貸払うから全く問題ないです。
あれですよね、海外から帰ってきても自宅待機なんですよね、一旦。
そうやね、だから部屋の中やから外へうろうろさえ出かけへん。
そう、外出なきゃいいんですけどね、
全く関係ないし。
あ、でもね、本当にその無駄な感染を防ぐためにも、
名前も言うやけど、まあ、辛抱してみんなで協力して、少しでも蔓延しんように努力しましょう。
とりあえず日本では問題がない、はい、ということですね。まとめていただきます、今週のツボです。
はい、保健所へ電話していただいたらきちっと清掃消毒してくれると思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A、 理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは超 A。
月決
賃貸塾
超 A やん。お送りしてきました月決賃貸塾超 A やん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、 E ガレージです。
はい、 E ガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト E ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
こんな状況になりますと車移動をする方も増えてくるかと思います。街の中で駐車場がないなというようなお困りの声もあるかと思いますが、その時はこの e ガレージで検索していただくと、
そうですね、
ね、はい、時間貸しの駐車場も出てきます。
はい、空きっぱもうち提携してますから、
はいはい、空き駐車場をお持ちの方もぜひこの e ガレージご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超栄の提供でお送りしました。